先ほど1本目のファイルはですね、はい、私が喋りすぎてしまったんですけど
いや
この1ヶ月、前回 の, あの収録から1ヶ月また経ちましたけども、
はい、
SF さんどうでしたかこの1ヶ月は。
この1ヶ月はね、結構イベントがあったんですよ、いくつか、はい、まあ一つは TBS ラジオのイベントを
ああはい、
前回でも行ってたと思うんですけど、
ね、うん、ラジオで話してましたね、
はい、なんか、
うん、
9月の3連休2回あったと思うんですけど、その前半の方で、
はい、
TBS ラジオ開局60周年記念で、なんか感謝で咲かすっていう、あの、
なるほど、
イベントが赤坂で行われてたんですね。
赤坂でね、
はい、で、そう、ラジオに特化した、TBS ラジオに特化したイベントだったんですよ。で、まあ、僕はもう去年ぐらいかな、一昨年ぐらいか、はい、一昨年か、
はい、
ぐらいから、もう、どっぷり TBS ラジオにハマってたんでね、で、もうこれは聞くしかないでしょうと、はい、聞きに行くしかないでしょうと。
なるほど。
でまあ、僕にその TBS ラジオの素晴らしさを教えてくれた上司がいるんですけど、会社の、
はい、
その会社の上司と、なんかどれ、なんかいくつか番組 の, その公開あの放送とか公開録音とかっていうのがいろいろあったんで、全部はやっぱ厳しいから、どれ行きましょうかみたいなのを相談しておいて、うん、で、まあ、3日間やってたんですけど、はい、そのうちの2日間行ったんですね。まあ
はいはい、はい、
アホですね。
いえいえいえ、はい、
僕その3連休1回実家帰ったんですけど、
はい、
あのちょっと TBS 行かなきゃいけないんで帰りますって
仕事みたいになっちゃった。営業があるんでみたいな。
呆れてましたね、母親が ね、まあでも大事なことなの で、
はい、
で日曜日にまず行ったんですよ、
うん、
で日曜日は TBS ラジオだと、まあ、日展はやってるんですけど、日展自体は、まあ、基本的に、はい、普通にそこの公開放送とかじゃなくて、うん、中継をつないでただけだったんで、それはまあいいやと思ってたんですけど、はい、午後にやってる爆笑問題の日曜サンデーっていう番組があって、うん、はい、そこに、TBS の平日深夜にジャンクっていうお笑い芸人の人たちがやってる番組があるんですけど、で爆笑問題もそこの中に入ってるんで、うん、そのつながりもあって、そのジャンクの笑い芸人の人たちが大集合して、
あ、
だからもうその結構有名な人、なんだ、伊集院光さんとか、
はい、
あの南海キャンディーズの山里さんとか、うん、あとなんだ、おぎやはぎさんとか、
なるほど、
目が、ああなんだっけ、忘れてた、バナナマンだ、
ね、
とかがみんな一堂に会してて、
あ、
すんごい、あのその深夜ラジオリスナーが集まってて、
そうだろうね、
すごい異様な
気持ち悪い空間だね。
あのね、もう異様ですよ多分、ね、普段の赤坂って、うん、もうちょっとおしゃれな
洒落な人が
集まるの、女性とかが多いのかなっていう感じの雰囲気のところなんですけど、うん、若い人だと多分10代後半ぐらいかな、から上はもう50代60代ぐらいの主に男性、
あ、ですよね、
女性もいるんですけどね、うん、でもやっぱり男性の勢いがすごくて、
まあ、多分深夜ラジオ聞くリスナー層ってもうほとんど男性だよね。
そうですね、うん、なんかもうやっぱはがき職人の人とかもいるじゃないですか
いるだろうね。
で大体とんでもないこう、ね、ラジオネームだったりとかするのでね、まあ、きっと男性なんだろうなとかって思ってたんですけど、いやでもなんかこう、まあ、そのラジオ聞いてなくても、うん、そのお笑い芸人の人たちだから普通にテレビとかでも出てるんで、うん、みんなたまたま来てた人たちでも普通に面白い感じだったんですけど、うん、はい、いやあれはでもきっとやっぱりこう普段からラジオを聞いてる人にとってはもう夢のような場所なんだろうなと思って、うん、ね、僕残念ながらあんまりジャンクは普段聞いてないんですけど、うん、でもあなんかもうこう何リスナーにしかわからないコーナーの話とか、
ね、
そういうのをしてるのを聞くと、ああいやこれは楽しいんだろうなと、すごい盛り上がってました。やっぱりあの人の入りもすごい良かったですね。すっごかったです。で、その後にその上司が見たいって言ってたのが、
はい、
あのね、菊池成義さんっていうなんかジャズ奏者なのかな、なんか そういう音楽系の人がいて、その人が日曜日にあの番組を持ってるんですけど、今年から始まった番組なんですけど、なんかすごいむちゃくちゃな感じで、なんか結構コアなファンがいるらしくて、僕もそれも初めて見たんですけど、
はい、
いやまあカオスでしてでまたなんかそういうのに釣られてくるリスナーさんたちもカオスな感じで
そうなるよ、ね、
こっちはそのなんだろう、まだお笑い芸人の人たちの方が好きな人たちっていうのは純粋にテレビも好きだったりラジオも好きだったり、はい、ネタが好きだったりって感じですけど、うん、なんか一癖あるぞみたいな感じなんですよ、
うん、
その
なんかこう、分かる気がするな、
それがねまたもう一体感になってるグルーヴというんですかね、なんかうわ大丈夫なのかここみたいなすごい異様な空間になってて、上司もなんかおよそ会社で普通にラジオの話とかしてることはあったりしても、うん、
はい、
こんな顔する人だったっけみたいな、すごいなんかもうスターを見るような目でね、その菊池さんのことを見てたりとかして、ああこういう感じなんだなと、本当のファンっていうのはあって、結構僕は冷静に見てたんですけど、すごい楽しそうにしてたんで、
なるほどね、やっぱ知ってる人なんてたまんないんだろう
ね、やっぱすごいんだなと思いましたね。でまあ日曜日はそれでお疲れ様でしたってなったんですけど、
はい、
次の日月曜日はもう僕が同じそんな感じになっててキラキラっていうね、
はい、
平日にやってる小島恵子さんの番組がやってて、
はい、
それがちょうど、公開生放送を45分だけビビる大木さんとやってたんですよ。
なるほど。
でそれをまず見るためにあの席がいくつか用意されてるんですけど、それは並ばなきゃいけないんですあらかじめ、はいはい、で並んでたんですね、2時間前ぐらい並んでもうすでに並び出しててあやばい、あよかったよかったみたいな感じで上司と並んでたんですけど、で並んでる間にそのさらに前に並んで場所を取ったアイドルグループのなんだろうミニライブみたいなのがやってたんですよ。なんだったっけな、パスポだっけな、
あごめん分かんなかった、
なんかねいらっしゃるみたいなんですけど、アイドルグループの人たちがでなんかこうこんにちはみたいな感じでわーってなって、うん、で歌が始まったら僕初めてこうおたげっていうんですかね、
打ってた
やってまして、
あ本当に
感動ですよ、もう本当
あれ
かっこいいですね、
すごいよね、
すごい、なんか普通に普通の人、
うん、
割と普通の人多いんだなっていうのまず思ったんです、そのあのやってる人たちも、その確かにどっぷり使ってる人もいるけど、うん、割とみなりは普通の人だったり、普通のおじさん、普通の若者、
あと
割と年齢上の人も多いとか女性も多い、いるとかそういう感じで、なんか結構こう自由なあの客層なんだなっていうのは思ったんですけど、うん、踊り出すとね、
うん、
声とかもね、
そうだ
ね、まあ見事に揃って
乱れないよね、
ただなんかこうなんだろうな、いくつか傾向があるみたいで、
うん、
人によって違いがあるみたいで、
うん、
なんかねこうみんなで一緒にわーっていう盛り上がりをしようっていう、うん、とにかくこの場をみんなで楽しもうみたいな人もいるし、 あとね自己統制型っていうんですかね、 なんですかねこう俺がこういう風にやってることって自分が満足みたいな、 なんですかねもう特に
分かる分かる、
その人はすごい席的に、うん、自分の目の前にはその舞台がなくてもうちょっと追いやられちゃってて奥の方にね、
うん、
舞台はちょっと右側のちょっと先の方、うん、前方先の方にいるんですけど、目線だけそっちに向けて、
うん、
ダンスはあくまでこう 手前の誰もいないところに向かってやってるんですよ、こう体を向けない、
なるほどね、
目線だけそっちに向けて、こうでも自分はもうできることをやるみたいな、なんかねすごいそれですごい満足してる人とか、あと目線をもう全然むしろ向けない人もいるし、
どうなんだろうね、そういう人たちはもうその場所に集まってるおたけをやるぐらいのファンの中でもこう、 うどんじられてそっちに追いられてるんじゃないですかね、
どうなんですかね、自主的に行ってる説もありますけどね、
あそっか、
なんかいろんなタイプがいるんだなってすごい思って、うん、なんか誰よりも高いジャンプを試みる人とかね
そのアスリートの心持
ってる、そうそうそう、で面白いのはそのなんだろう、やっぱりさっきも言いましたけど、その番組とか目的に応じて客層が違うんですよ、やっぱり、
はいはい、
だからその何オタゲーとかをやってる人たちにとってはそこがもう最高のね、うん、ホームみたいな感じなわけじゃないですか、ね、でもそれをあの何次のキラキラとかを聞くために並んでる端の方で並んでる人たちはすごい、はい、あれは何だろうねみたいなこうキラキラって結構その若い人からお年寄りの方まで結構年齢層幅広く聞いてるっぽいんですけど、はい、あの年配の方々とかがね不思議なのに見ててねあー、うん、これはまた面白いなとか思って、
そうだよね、知らない人が見たらこれどっちが出演者だいって話だもんね。
そうなんですよ、
ステージはどっちだよね、
うん、だってあの我々の席からは残念ながらもう席っていうか並んでるところからは、うん、もうそのアイドルの方々は見えないんですよ、うん、もうその応援しているファンの方々しか見えないから、あ、ね、あでもこれはこれでエンターテインメントだなと思って、
あまあでも正直赤坂でやっちゃいけないもんだよね、
うん、まあね、なんか誰かが言ってたんですけど、一応なんか近隣の人の迷惑にならないようにあんまり音を出しちゃいけないっていうギリギリの線があるらしくて、でもそれを結局超えちゃったんじゃないかっていうぐらい盛り上がってたっていうのが印象的でしたね。
オタゲー自体は全然否定しないんだけど、やっぱりね、うん、TPO があるかなって気がする。
まあね、でもあそこにおいてはその彼らがホームなので、我々がこう横の方に並ばさせていただいている身なのでね、なんかもうみんな生き生きとして帰ってきましたからね、そのねすごいなと思いながら、でまあキラキラはあのおかげさまでね、もうとても楽しくて、もうついに生の小島さんと沖さんを見れて、も僕泣きそうでしたからね。でなんかすごいわーなんか席前から2番目ぐらいに座れたんですよ、奇跡的にね、はい、それでもうわーってすっごい盛り上がってたんですけど、なんかどうも上司はそうでもなかったらしくて、うどうしたんですかって聞いたら、なんか僕らが並んでる時の前の方にヘビーリスナーの集団がいたんですよ、はい、あのなんだろうね、よくメールとかを出してたりとかして、うん、どうもオフ会とかをやってるらしいと。
え、なんでそれ分かったの？
なんか普通に話してるんですよ。で、聞いたことのあるあのラジオネームだなっていうのはなんとなくこう分かってて、普通に何々ですとか言ってるのを聞いて、あ久しぶりですとか言ってやってるのを見て、
たたまれない、
あのしまいにはなんか何バッジみたいなのつけて、私は何々ですみたいなの書いてる、なんかいろいろ仕込んでくる人もいるんですよ。
あそう、
うわで、それにこう上司はやや引いてたみたいで、ああそうなんだって言って、もう気にしなくていいのにとか思いながらこう、もうでも僕は本当にもうあのビビる大木さんが大好きなので、うん、もう本当にあこういう感じで喋ってんだなと思いながら、もう感動してうわーとかって盛り上がってたら、後日あのなんだ普通に大学の時代の先輩に会った時に、はい、お前あのラジオ見に行ってたって聞かれて、あ行きましたよって言ったら、前の方座ってたとか言われて、結構前でしたって言ったら、なんか笑い声聞こえたような気がするんだけどみたいなこと言われて、あそのつもりはなかったんだけど、意外と電波に
乗った可能性がある、
あついにデビューみたいなね、
あやるじゃん、
こうやって徐々にこう狭まっていこうと思ってるんですけどね。いやもうでも本当楽しかったですよ。
やっぱ生は違うよね、やっぱりね、
すごい良かったです、うん、あのでキラキラの後にあのその小島さんと大木さんとあと、うん、生島ヒロシさん
があ
のチャリティーオークションやったんですけど、もうその時にもうヒロシのねフリーダムっぷりにもう僕感動ですよ本当。
何してた？
あのねあの毎回その入場してあの何席をみんながこう座って、うん、でそれまでちょっとあの出演者が出てくるまでちょっと待ってるんですけど、うん、そのこれから始めますみたいなアナウンスのお姉さんが出てくるんですけど、そのお姉さんが出てくる前にヒロシがこうバッて食って言ってこれからね出るからねみんなよろしくね勝てねみたいなことをいきなりやって、後で怒られるみたいなね
やらかしてるね。
すごい自由で、もう本当これで還暦なんだっていう、もう驚きでもうびっくりですよ、うん、もうずっと生き生きしてて、いろんな人のそのラジオ番組のそのパーソナリティの人が出してくれたグッズとかをオークション形式でねみんなでこう買っていくとかやってやって、でこう最後の最後ヒロシのやつが出たら、なんかすごいみんなあの渋ってるっていうまたそれがねみんな分かってるなとか思いながらいやなんかすごいなと思って、やっぱそこでこう生島さんのパワーを感じたわけでね。
どんなものが出されるの？
ね、その時はTBS は結構、野球中継とかもやってるんで、
そうだね、
なんだっけな、最初 どこだったか忘れちゃったな、横浜かな、うん、とか、あと阪神とか巨人とかの選手とか監督のサイン入りの、あ、あの、なるほどね、なんだユニフォームのレプリカとか、うん、あれは結構やっぱ人気があったりとか、あとね、うん、吉永小百合さんが番組持ってるんですよ、実は TBS って日曜日にやってるんですけど、それはやっぱりこう吉サユリストっていうんですか ね、
そうだね、
もうファンがもうこれ絶対買うみたいな人がこう出ててあ、やっぱそういうのあるんだなとかって、でもちろんあとなんだろうな、あ、吉永小百合さんカバンかなんかだったような気がするんですけど、あとは大木さんもなんかカバンにいろいろグッズ入れて、あとあの番組で話してたあの、ね、日活ローマンポルノの DVD を入れてたりとかねすごいなあ、いいなあとかって思って、みんななんかやっぱりゆかりのあるものが多かったですね、
まあ、それは嬉しいよね、
うん、ヒロシはなんかネクタイとか自分の衣装でいらなくなったものっぽい感じでしたけど
本当にいらないやつだ
ったでもちゃんとあのなんか投げ売り感じでなんか売れてていい感じでしたね
投げ売りなんだ、
いやもう本当、あ、ちょっと生島ヒロシさんはね今後注目だなって僕は本当思いました。
朝早いからな、
あの僕も録音です、さすがに、
あ、そうだよ、ね、
うん、でもあの僕ウォーキングしてるんですけど
そうだよねじゃねえよ、
え
録音してますってさ、はい、平然と言うけどさ、はい、普通はしないからね録音はね、
ラジオ、ね、今の人しないんですかね、
しなくない、
僕小学校の時してましたよカセットに、
まあまあ、正直僕も知ったけど、
うん、
テレビは録画してみるってあるけど、
はい、
ラジオは録音してまで聞かないようなイメージが、
ああそうなのかな、まあ僕も久しくラジオ録音とかしてなかったんですけど、うん、今ほら便利で MP3 形式とかにできるんでね、うん、すごい普通にラジオをそのままあの iPod とかにね取り込むこともできるんで、
そうね、
あの音声もいいですし、
う
ん、ラジコもあるし、
そう
全然、だって普通に僕最近テレビ全然見てないですけど、
うん、
ラジオ面白いですよ、何しろ映像ないからそっちに集中する必要もないし、
そうだね、それは本当にラジオの強みだよね、
うん、本当自由ですよ生島さんのラジオとか、うん、もうなんか後ろの方でくしゃみとか、 なんか水こぼしたとかいろいろやってたりとかして、うん、ぜひ本当聞いていただきたいんですけどね、あのこれも結構長くなりましたね、
いやいや、いいですよいいですよ、
あのあちなみにあの僕今度あれですよ、小島恵子さんがねあの水着のグラビア写真集出すんですけど、去年やってたんですね、それがこう溜まってったんで今度写真集についになって、
ほう
プレイボーイとか出てたんですけど、それの、何握手会みたいなのがあるんですけど、あのチケットが取れたので今月行きますね、
本当に、
会社を早引きしていきますね、
すごいね、 AKB のライブよりも先に、
うそうですね、 AKB、 あちなみにこれそうあの SKE の、 あの握手会とぶつかったんですよ、さっきのラジオでもちろん僕はラジオを撮ったわけで、あやっぱラジオって本当僕の人生においては大事なものなんだなって思いましたね、
写真集出すんだ、
そうです本当ね、小島さん綺麗ですから、
うん、
これ以上は言わないとしますけど
、そうですか、
はい、あそう2冊 買わないとなんか特製 DVD がついてこないで2冊買ったんですけど1冊いりますか
そんな商法してるんだ2冊買わないと、
そうそう、なんかそこの本屋の商法として1冊だったらまあサイン入りで握手はできますけど、ああ DVD がつきませんと、特製非売品 DVD みたいなのがあるんですって、
いやでも握手会ってよく考えたらすごいね、
うん、
握手できるんだもんね、
そう話せるんですよ1秒ぐらいきっと、うん、頑張ってくださいとか言えるんですよ、
へえ、そうか、
ね、何を言うものやらもう完全に僕キモいファンになりつつありますけど
まあ、ね、握手会って行ったことないな、
僕もない、
サイン会は1回あるけど、
あ本当ですか、
うん、
僕ないの、
1回もないわ、
いや
緊張するなそれね、
そう緊張する、だってこの前本当にそのイベントでまみえただけでも僕はもう感動したのに、うん、ついにもう僕を見てくれるわけじゃないですかあもうなんかさっきの猫屋さんと同じぐらいキモい話し出してますね僕ね
あそうこんな感じだったんだ、
こんな感じだったとそうだからもう本当触れるわけですよ、本当、
うんね、うん、そうだ ね
本当どうしようって思います
僕も気をつけるわ、
うん、あそんなにそうだからねやっぱりね、うん、ファンっていうのはやっぱこういろいろねこういう風に本当一瞬のためだけにこう、うん、うおっていろいろ頑張れちゃうものなんだなって って思いましたね。なんだこの締め方。
わかりました。
そう、本当はもう次の話をちゃんとしたかったんだよな。
もうそんな時間ないですか？
え、あとね、10分ぐらい大丈夫です。
ああ、いけんじゃないですか？
あ、いいです。大丈夫です。うん、あのね、健康診断があ
った。ああ、ついにこの日のためにやってきたっていうね。
そうそうそうそう。ずっとね、なんかしばらく割とダイエットネタやらなんやらでなんかうんざりされてると思うんですけど、ブログとかも。
ほほう。
あの9月のいつだ、その3連休前半が終わった後、
はい、
後半の3連休の前の日かなんかにあったんですよ、
うん、
って言って、
はい、
でまあ結論から言いますと体重は、はい、ね62.5kg になった。去年のやつが、その時チラッと見えたのが84.5ぐらいだったんで、うん、マイナス22.3ぐらいかな。
それかかるのそれにするみたいなこと言わない？
あ、そう、なんか異常値が出ましたって言われたんで、うん、あ、いや、ダイエットです、ダイエット、ダイエットです、ダイエットですって言わないとこう信じてもらえなくて。
なんかね、重い病気じゃねえかって思われちゃうよね。
うん、まあだからなんか悪いことしたなとはちょっと思うんですけど、うん、でもやっぱこう記録に残るっていうのはね、
まあそうね、
嬉しいものだな、頑張った甲斐あったな、ちょうど半年ぐらいなんでね、
うんうん、
いやまあ
半年でか、
ちょっとねきっと体には良くないので今ちょっといろいろ整える方に入ってるんですけど、食べたりとかね、運動の方とか、
なんかさ DHC とかなんかのさ広告になっちゃうレベルだよね。
確かにね。でも残念ながらお腹はまだタプタプなんですよ。やっぱり。
皮がな。
そうそうそう。あと筋肉がないんでね。今筋トレとかちょっと始めてるんですけど。
新しい段階にじゃ
入る。そうそうそう、そうなんですよ。今まではその何動くにも体が重いみたいな状況だったんで、とりあえずその本当食べるのを減らして、うん、とにかく軽くするっていう方を前提にしてたんで、うん、最近はウォーキングとかね、
うん、
筋トレとかね、そういう感じで今度は体の代謝。
うん、
を良くしていく方に持っていくことを考えていかなきゃいけないんだなっていうふうに思ってたんですよ、
はいはい、
で、まあ、体重はいいんです、うん、体重はもう満足してるんですけど、
うん、
でその日朝何キロぐらいかなって測った時に63キロだったんですね、
は
い、でその時前日より太ってて、あ、これちょっとやべえなと思ったんで、うん、朝歩いて会社行ったんですよ、
うん、
じゃあ最後の悪がきはしとこうと思って、うん、歩いて体力使って、でそのままこう仕事、半日っていうか、まあ、午前中に行って、うん、でそのままこう、健康診断の会場に行って、うん、さあ測れっていう風に感じで行ったんですけど、うん、毎年毎年その会場がうちの会社だけじゃなくていろんな企業のところのを受け持ってるところなので、
ね、
混んでるんですね、
う
ん、やっぱり。
そうだね。
で人によってその何測るものの順番っていうのがバラバラなんですよ、うん、混み具合によって今こっち空いてるんでこっちやってくださいみたいな感じで、うん、採尿とか採血とか、うん、あと身長体重とかのその測るやつとか、
なるほどね、
をこういくつかのブロックに分けてやってるんですけど、
はい、
例年割と身長体重から測ることが多くて、で
うん、そうだね、
で最後に採血みたいな流れが僕は多かったんで、うん、まあ、今年もそんな感じかな、混み具合的にもっていう風に思ってたんですよ、うん、でなんでこんなことを言うかっていうと、僕は採血が苦手なんですよ。
まあ、あんま得意な人間いないだろうね、うん、
注射っていうものがそもそも嫌いで、うん、最後に注射を打ったのが多分小学生の、
なるほど、
あ、違う、小学生じゃないか、あ、でも小学生かな、で採血は高校ぐらいに1回やったのかなぐらいで、そこからずっと社会人になるまでこう拒否し続けてきたわけですよ、健康に気をつけてね、
はい、
じゃあなんで太ってたんだって話もあるんですけども、まあ、それは置いといて、
はい、
でこう避けてたものなんですけど、その日はいきなり採血だったんですよ、うん、
お
えとかと思って、
そうだね、
こう名前を呼ばれるんですよ、うん、SF さんって、うん、で呼ばれるとその係の人が呼ぶので、その人がどこにいる人なのかで、あ、これなのねっていうのは なんとなく分かるんですけど、
なるほどね、
うん、採血のところにいるお姉さんが、うん、SF さんって呼ぶんですよ、
うん、
えとか思ってでこう行ったらなんかもう、じゃあやりますんでとか言って、
そうだね
おっと
とか、
大丈夫ですか、今までこう倒れたこととかありますかみたいな感じで言われて、うん、いや倒れたことはないんですけどあんま得意じゃないですと素直に言ったんです、はい、そしたら、はい、あそうですか、じゃあ横になってやりますかって言われたんですけど、その僕今までその採血を横になってやったことがなくて、感覚として怖いんですよ、どのタイミングでやられるのかが分かりにくいっていうか、こう見えにくいじゃないですか、こう、うん、あの目線が横になってると遠くなるし、だからなんか、あ、大丈夫です、今までそんな倒れたりしてないんで、あの、大丈夫なんでそのままでいいですって言って、うん、でやってもらったんですけど、うん、まあ行為採血自体はあの、うん、まあ、普通に終わったんですね、あの、はい、痛いなとか辛いなとかっていうのはあったんですけど、はい、見ないようにして、で終わって抜いてもらって、針を抜いてもらって、うん、止血チェックをするので、であんまちょっと体調崩されるかもしれない、あのその採血をする場所の近くのところに椅子ソファーがあるので、そこでちょっと休んでて、あの、はい、呼ばれるまで待っててくださいって言われて、
はい、
待ってたんですけど、うん、まあ、僕大体そのすごい緊張感あふれる場なので、そこは、うん、あのすごい緊張した状態で、あの向かうわけですよ、うん、で終わってで待ってる時っていうのはこうある意味こう、あのその辛いのが終わったっていう瞬間なので、うん、わーってなって、
そうだね、
一気にこうなんですかね、うん、リラックスとも違うけど、なんていうかこうわーってなったら、いつもある程度汗はかくんですけど、今回はなんか異常にドワーって汗がかいて、あらとかっては思ってたんですけど、でもまあ別に倒れるって感じでもないし大丈夫かなと思ったら、なんか、僕が思ってる以上にその周りの、あの別のその、うん、あの案内とかやってるそのお姉さんとかが、あの駆けつけてきてあすごい汗ですけど大丈夫ですか、なんか顔色も良くないですか、でいやそんなことないですけど大丈夫ですけど、いやいや、あのなんかちょっと危ない感じですよとか言われて、そしたらさっきその採血してくれたお姉さんがまた来て、うん、あこれはちょっと危ないですね、ちょっとベッドに横になりましょうとか言われて、とかって思って、そんなでもないんだけどな、そして あんまりそういう風にみんなが大勢寄ってたかってってくると、あの周りの目も辛いみたいな感じで、
ね、
でも分かりましたみたいな感じで、そこちょうど採血をするとこの裏手にベッドがあって、うん、そこに横にされて、あのじゃあちょっとしばらく横になっててくださいと、であのまた様子見に来ますんで、うん、その時にどうかちょっと聞いてみますので、
なるほど、
ね、横になっててくださいねって言われて、で横になってそんなでもないんだけどなとかと思ったんですけど、やっぱり横になるとなんか楽割と楽になったので、まあ、やっぱちょっと辛かったのかなとかって思って、でもなんか僕居心地が悪いんですよやっぱり、
まあ、それはそうだね、
何が嫌って僕その採血が嫌っていうぐらいだから、そのできる限りそこの採血場から離れたいでもあのもろその採血をしてる裏手なので、うん、その次の人とかに対してあの得意大丈夫ですかみたいなこと、 あんま得意じゃない、じゃああっちの方向いてるとあのいいですよとか、あの、ちょっとグーパーしてちょっと血管をちょっとあとかで、うわやめてくれやめてくれって、なんかこう良くなってるんだか悪くなってるんだか分かんないみたいな、こうなんか ドタバタしちゃって、なんかなかなか落ち着かないと、でようやくなんか何人かやった後に様子を見に来てくれて、あさっきよりでも顔色良くなりましたねみたいな、じゃあ水あの持ってきますんで水飲んでしばらくして、大丈夫だったら次の方行きましょうかって言われて、はい、あはいと言いつつまだいるのかよみたいな感じでもう離れたいみたいな感じで、
引っ張られるね、
そうなんです、結局正味20分ぐらいそこにずっといさせられて、まあでも、ありがたかったんですけど、いやなんかで最後にポソッと来年からはじゃあもう最初から横になってやった方がいいですねって言われて、最後通告辛いもうショックでこうドヨーンってしちゃって、
まあダイエットの関係もあるんだろうね、
まあそうですね、うん、そして朝無駄に運動とかしちゃったりとかして空腹状態でもあるし、
確かにね、
まあなんかいろいろ反省するとこあったんで、うん、まあなと思いつつちょっとああってこう、そしてこう出てきてすごすごとあの戻っていったら、あの同じ会社の知り合いがいたっていうのがまた気まずいみたいなこうあなんか見てたみたいな、いや別にみたいなこうなんか
なるほどね、
優しさを感じましたけど、うん、実際は普通に SF さんとかって言ってたような気がするので聞こえてたんじゃないかってこう、大丈夫ですかとかこれ全部見られてたと思うとちょっとゾッとしますねいやだからなんかこう、うん、一生いっぱいって感じです
そうですか、
まあでもあれですね、体重としては減ってるんですけど、うん、 あのダイエット方法としてある程度ちょっとやや問題はあるので、うん、その採血とか採尿とかの結果はまだもらってないんでね、はい、どういう感じになるのかなっていうのはその結果を見て今後どういうふうに、うん、あの健康に気遣っていかなきゃいけないのかなっていうのは、はい、考えていかなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、
実際どうですか、その二十数キロ減量して、
うん、
違いますか、体の動きは。
軽い。
ああ、なるほど、
うん、残念ながら体質はまだ変わってないから暑いものは暑いとか、うん、寒いものは寒いっていうのはあるんですけど、うん、でもなんだろうな、歩いてる時に比較的疲れにくくなりましたね。
なるほどね。
ウォーキングとか今やってんですけど、
はい、
全然2時間とか3時間とか普通に歩けますからね、今はね。
それはすごいね、
うん、
それはどっちだろう、痩せたからなのか、それとも、うん、まあどっちもあるかも
しれない。 靴もあります。
ああ、なるほどね。
猫屋さんが靴買いなさいって言ってたじゃないですか、
う
ん、
で大事だから、ね、
頑張ってこう ABC ストアでなんかシャレオツイケメンな店員さんがこう、うん、何かお探しですかっていうタイミングを見計らって、あの靴を絶対こっちから声かけられないとか思いながらいやだからもうなんかね大変もう
まあね、このポッドキャストを聞いてる人もね、まあその、うん、減量したいんだけどなかなかうまくできなくて、まあ、なんか成功しなくてって人もいるでしょうけどもね、その実際ねその痩せてすごい体調も楽になった、体調が楽になったっていうか体が動くなくなったっていう声があると ね、 そ、 ね、まあ、それは励みなんじゃないですかね。
確かにそうですね、まあ、この痩せ方はみんななんかこうやっぱりこうすごいねと言いつつ、
うん、
あでも体調崩すんだろうみたいな感じで見られてるのは分かってるんで、ね、うん、多分、まあ、真似する人はいないんだろうなとは思うんですけど、
はい、
人それぞれやり方はあると思うんでね。
そうだね、あのちゃんとやっぱり、
うんうん、
いろんな本も出てますからね、ターバンなんか毎月やってるからね。
そうですね、うん、僕本当そういうのを立ち読みとか買ったりとか増えましたからね、
う
ん、
あそう、
筋肉をつけるにはみたいなね、僕どこ行こうとしてんだろうって思いましたね。
知るとやっぱりそういうのは出てくるよね、う
ん、あとなんかこうやっぱ見た目的にも変わってくるとやっぱり前向きになりますわ、
うん、
去年のその写真とかを見ると、はい、びっくりしますもん自分の体型。多分この SF ラジオを始めた時とかもすごい太ってた時だと思うんですけど、2月ぐらいだったんで、そうだね、もうね全然違いますね。あんまり意識してなかったんですけど、こうやって自分の顔、今の顔となんか昔の写真とか、昔っつっても、もう半年前にはその写真、その姿だったんで、
はい、
いやー恐ろしいなと思いました。これでよく平気にその辺をうろうろしてたなと思いますので、ね、反省しました。うん、皆さんも健康に気をつけつつ、
そうです、ね、
ダイエットしていただけたらと思います、
うん、いやいや、
ああれなんかすごい時間になっちゃった
やっぱりいいじゃないですか、第2本目 SF さん祭りということ
で、ね、そうですね、なんかいい感じにお互い話しまくってます ね、うん、ね、
まあまあせっかく落としたんですからね、ちゃんとそれをキープできるように頑
張って、ね、そうですね、これまたね、うん、次回とかまた来年とかにね、あ元に戻っちゃいました、あはは、ね、みたいなことになったらちょっと本当残念なんでね、うん、頑張ってキープしていけるよう努力していきたいと思いますので、はい、温かく見守ってってください。
頑張ってください。
ファンなんていないんですけどね僕にはね
じゃあまた一回ここで切りましょうか。
はい、切ります。
はい。